葉山義樹作セメントダルの中の手紙。松戸与三はセメント開けをやっていた。他の部分は大して目立たなかったけれど、頭の毛と鼻の下はセメントで灰色に覆われていた。彼は鼻の穴に指を突っ込んで、鉄筋コンクリートのように鼻毛をシャチコバらせているコンクリートを取りたかったのだが、1分間に10歳ずつ吐き出すコンクリートミキサーに間に合わせるためには、とても指を鼻の穴に持って行く間はなかった。彼は鼻の穴を気にしながら、とうとう11時間、その間に昼飯と3時休みと2度だけ休みがあったんだが、昼の時は腹の空いているために、もう一つはミキサーを掃除していて暇がなかったため、ついつい鼻にまで手が届かなかった。その間鼻を掃除しなかった。彼の鼻は石膏細工の鼻のように硬化したようだった。彼が姉妹自分にヘトヘトになった手で移したセメントダルの中から小さな木の箱が出た。なんだろうと彼はちょっと不審に思ったが、そんなものにかまってはいられなかった。彼はシャベルでセメントマスにセメントを測り込んだ。そしてマスから船へセメントを開けると、またすぐこの樽を開けにかかった。だが待てよ、セメント樽から箱が出るって方はねえぞ。彼は小箱を拾って腹掛けの丼の中へ投げ込んだ。箱は軽かった。軽いところを見ると金も減っていねえようだな。彼は考える間もなく次の樽を開け、次のマスを測らねばならなかった。ミキサーはやがて空回りを始めた。コンクリが済んで就業時間になった。彼はミキサーに引いてあるゴムホースの水でひとまず顔や手を洗った。そして弁当箱を首に巻きつけて、一杯飲んで食うことを専門に考えながら彼の長屋へ帰っていった。発電所は八分通り出来上がっていた。夕闇にそびえる恵那山は真っ白に雪をかぶっていた。汗ばんだ体は急に凍えるように冷たさを感じ始めた。彼の通る足元では木曽川の水が白く泡を噛んで吠えていた。チッ、やりきれねえな。カカアはまた腹を膨らがしやがったし。彼はうようよしている子供のことや、またこの寒さをめがけて生まれる子供のことや、めちゃくちゃに産むカカアのことを考えると、まったくがっかりしてしまった。1円90銭の日当の中から、日に50銭の米を2升食われて90銭で来たり済んだり。べらぼうめえ、どうして飲めるんだい。がふと彼は丼の中にある小箱のことを思い出した。彼は箱についているセメントをズボンの尻でこすった。箱には何も書いてなかった。そのくせ頑丈に釘付けしてあった。思わせぶりしやがら。釘付けなんぞにしやがって。彼は石の上へ箱をぶっつけた。が壊れなかったので、この世の中でも踏みつぶす気になって、やけに踏みつけた。彼が拾った小箱の中からは、ボロに包んだ紙切れが出た。それにはこう書いてあった。私は、N セメント会社のセメント袋を縫う女工です。私の恋人は破砕機へ石を入れることを仕事にしていました。そして10月の7日の朝、大きな石を入れるときに、その石と一緒にクラッシャーの中へはまりました。仲間の人たちは助け出そうとしましたけれど、水の中へ溺れるように石の下へ私の恋人は沈んで行きました。 そして石と恋人の体とは砕け合って赤い細かい石になってベルトの上へ落ちました。ベルトはハサイトへ入って行きました。そこで鋼鉄の弾丸と一緒になって細かく細かく激しい音に呪いの声を叫びながら砕かれました。そして焼かれて立派にセメントになりました。骨も肉も魂も粉々になりました。私の恋人の一切はセメントになってしまいました。残ったものはこの仕事着のボロばかりです。私は恋人を入れる袋を縫っています。私の恋人はセメントになりました。私はその次の日、この手紙を書いてこの樽の中へそーっとしまい込みました。あなたは労働者ですか？あなたが労働者だったら私をかわいそうだと思ってお返事ください。この樽の中のセメントは何に使われましたでしょうか？私はそれが知りとうございます。私の恋人は幾たるのセメントになったでしょうか？そしてどんなに方々へ使われるのでしょうか？あなたは左官屋さんですか？それとも建築屋さんですか？私は私の恋人が劇場の廊下になったり大きな邸宅の塀になったりするのを見るに忍びません。ですけれど、それをどうして私に止めることができましょう？あなたがもし労働者だったら、このセメントをそんなところに使わないでください。いいえ、ようございます。どんなところにでも使ってください。私の恋人は、どんなところに埋められても、そのところどころによってきっといい仕事をします。構いませんわ。あの人は気性のしっかりした人でしたから、きっとそれ相当な働きをしますわ。あの人は優しい、いい人でしたわ。そしてしっかりした男らしい人でしたわ。まだ若うございました。26になったばかりでした。あの人はどんなに私を可愛がってくれたか知れませんでした。それなのに、私はあの人に胸肩びらを着せる代わりに、セメント袋を着せているのですわ。あの人は缶に入らないで回転釜の中へ入ってしまいましたわ。私はどうしてあの人を送って行きましょう。あの人は西へも東へも遠くにも近くにも葬られているのですもの。あなたがもし労働者だったら私にお返事くださいね。その代わり私の恋人の着ていた仕事着の切れをあなたにあげます。この手紙を包んであるのがそうなのですよ。この切れには石の粉とあの人の汗とが染み込んでいるのですよ。あの人がこの切れの仕事着でどんなに固く私を抱いてくれたことでしょう。お願いですからね、このセメントを使った月日とそれから詳しいところ書きとどんな場所へ使ったかと、それにあなたのお名前も、ご迷惑でなかったら、ぜひぜひお知らせくださいね。あなたも用心なさいませ。さようなら。松戸与三は、湧き返るような子供たちの騒ぎを身の回りに覚えた。彼は手紙の終わりにある住所と名前等を見ながら、茶碗に継いであった酒をぐっと一息に煽った。ヘベレギにおいでえな。そうして何もかもぶち壊してみてえな。と怒鳴った。ヘベレケになって暴れられてたまるもんですか。子供たちをどうします？サイ君がそう言った。彼はサイ君の大きな腹の中に7人目の子供を見た。1925年12月4日、 文芸戦線大正15年1月。